南北友好条約。
この番組は南友ラジオ制作委員会の提供で、金曜日の11時半に白玉さんとゆるっとぬるっと他愛ないお話をするお休みラジオです。
じゃあさっきのプシューはセーフだったんだね。
うん、セーフです。
よかった。
はい。いやでも本当にリュックしょったままやるの、あなた。
はい
はい。じゃあ第96回10月14日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。
いや声がガラガラしとるな。大して今日喋ってない。ああ、いや喋ったな
喉使ってますね。
はい。その話は後半にしたいんですけど、
はい、というかね、この配信の日には我々2人ともあれですよ、新宿のメリーゴーランドで歌なり MC なりして終わってきてるぐらいに、
当日もカスカスだと思います
マジか。
いやー、だって愛の参加歌ったらカスカスになるべ。
そうだよね。
シャンソンだぜ。
シャンソン、シャンソンですよ
シャンソンだよ。
シャシーシュシュシャシャシェシーシュシェショシャショシャンソンですよ。
シャンソンだ
でしょ
大丈夫か白玉さん
大丈夫です。
あのさ、アニメの話なんですけど。
はい、どうぞ受け入れ体制バッチリすぎたね
前回のクールで、はい、リライフっていうアニメやってたんですよ。
あれですよね、変身とかに使われる RE っていうのにライフのやつですよね。リライフ。
あ、違います。
あれ、
リゼロじゃなくて、うん、リライフ。
リライフ。
あのね、前回クールね、リゼロ、リライフ、リライトっていうのがあるのよ3つあるんですよ。のうちのリライフっていう、
リライフなんだ。
そう、リライフっていうアニメがあります。
リライトみたいだね。
そうだね、
時間みたいだね。
そうだねそうだね。そう、あの、ありまして、
はい、
それが主役が貝崎くんっていう、賢章先生が声当ててる、
う
ん、あの声優オタじゃない人はハリーポッターの声優ですよ。ハリーポッター、
そうです、ハリーポッターのポッターやってる
が主人公なんですよ。
感じです。はい。
その人が27歳なんですけど、まあ、うん、大学に浪して大学院に行って就職したんだけど、うん、その就職したところ3ヶ月でとある事情が、ちょっとね、重大な心に闇を抱える事情があって、
あら、
で退社をしたんですけど、やっぱり3ヶ月だと箔がつかないので再就職先がなく、
うんうんうん、
しょうがなく、まあ、フリーターなのかプーさんなのか、うん、ニートなのかみたいな生活を送ってたわけですよ。
よう生きれた ね。
そうなんですよ。で、同級生の友達から電話がかかってきて、うん、嘘をついて会社員だって嘘をついてスーツを着て、あの、飲み会に出かけて、で、お前どうよ最近みたいな、まあぼちぼちかなみたいな嘘をついて、帰り道にちょっと後悔をして帰ってくるわけですよ。で、そしたらそこに木村良平さんが演じる、
うん、賢章先生と良平くんなんだ。
そう、そうなんです。
へ
ー。夜明け良くんっていう人が現れるわけなんです。それがリライフ研究所っていう研究所の職員なんですけど、うん、
はい、
その人がいきなり人生やり直しませんかって来るわけですよ。
ほうほうほう。
で、まあ酔っ払ってるわけですよ、賢章先生は、
うん、
とある薬を渡されたんです。
飲み会の帰りに怪しい薬を渡されるとこからスタートするんですね。
名探偵コナンでいうアポトキシン4869みたいな薬を渡されるわけなんです。
ちっちゃくなっちゃった。
そうそうそうで、次の日起きたらそこに夜明けくんがやってきて、あなたは今年から高校3年生を1年間やり直してもらいますみたいな。
うーん、
見た目は高校生に戻っているので高校3年生を1年間やり直していただいて、1年間私たちのそのリライフ研究所でやっている研究のモデルとして、
あ、研究対象として生活をしてください。
そう、治験対象として生活をしてもらって、うんうん、あのこっちが望むような成果が得られるようであれば再就職先をご案内しますみたいな。
あー、じゃあもう結構スパンの長いハローワークみたいな感じ
そうそうそうそう
そういうことだよね。
そう。
あら、へえ。
でも最初に言ったけど、賢章先生はとある理由に、重たい理由によって辞めてるから、うん、あの今ニート生活でちょっと鬱っぽい感じの性格にはなってるんだけど、うん、根は 友達も結構、うん、あの人見知りせず誰とでも仲良くなれるような社交性があって、あの困ってる人見捨てられないようない
い子じゃん。
そうなんですよ。そしたら周りの、ね、同級生のリアル高校生たちに囲まれて生活をしていくんだけど、うんうん、まあ、ちょうどうちらと同じ世代じゃないですか。
そうだ、ね、27
歳28歳っていうと、だから
アラサーはね、
学食にご飯を食べに行ったんです、うん、でそしたらみんな普通に携帯スマホを出して、うん、メールを見てるわけですよ。ただ検証先生の役の子はダメだろ学校で携帯電話なんか持ち出してみたいな。
あ、そうだよね。
そしたらなんで普通じゃないみたいな、うんうん、大丈夫だよ別に授業中はさすがにマナーモードかサイレントモードとか電源切るとかにしないとダメだけどねみたいな感じで同級生に言われて、うん、今の時代ってそういう感じなのかみたいなジェネレーションギャップを受けてていや俺らの時代だったら1ヶ月没収だったけどなみたいな、うん、あ確かにそうだった、うちらもそうだった、携帯みんな持ってきてたけど持ってきてない体で頑張ってた、うん、みたいな。とかあ
の登下校の時先生たちの管轄に入らない位置でしか開かないみたいな
そうそうそうそう、部活が終わっても先生たちもみんな帰ってるだろうなぐらいのタイミングで親に電話するとか、そのでなんかまあで
懐かしい時代だね。
そう、県庁先生が通ってた高校はど田舎だったから、うん、偏差値の高い学校に来ちゃったもんだから、うん、多分彼らは数2をやってたんだろうけど、うん、こっちの進学校では数3をやってるんだろうみたいな感じの成績の取り方をしてて、最新になって、うん、でもあまりにもバカだからって言って前の席に座ってる子が学級1位で院長やってた男の子だったんだけど、すっげーチャラ男なんだけど、その子が家に来て勉強教えてくれるの、うん、家にコンポがあったんだけど、その上に MD が置いてあって、うん、その MD これ何って言って、え MD だよみたいな、うん、あフロッピーみたいな、うんうん、フロッピーじゃねえよみたいな、音楽聴く機械だよみたいな感じのこと言って、うんうん、こいつら MD も知らねえのかみたいな。
27歳、
わかるわと思って。
そうだよね、 MD 知らない子いるんだよな。カセットテープの方が知ってんだよねみんな。
そうね、
若い子。
そうね、
ラジカセまだあるからかな。
あ
MD はコンポじゃないと多分ないんだよね。 MD ラジカセってもうなくない？
ない、
見ないよね。
ないないない。でね、サーバンプっていうアニメがそれこそ前回クール7月クールでやってたんですけど、それの最終話があの第9話のオーディオコメンタリーが流れてたわけですよ、うんうん、オーディオコメンタリーのみ、
ほうほう、
副音声じゃなくて主音声でオーディオコメンタリー。
へ
ー、カジ君、下野さん、テラッシー、
うん、
3人でやってたんですけど、最初のうちは結構物語追ってたりとか裏話とかしてたんだけど、うん、途中で脱線しまして、うん、あのなんかね描写でね昔の話を映し出す描写があったんだけど、うん、それが昔の古びたビデオテープみたいな、うん、こう画像の乱れ方をしてたわけですよ。上から下にこう波が流れてるとか、うん、あーこれはねデジタルハイビジョン世代の人には分かんないだろうねみたいなことテラシーが言ったら、うん、そっかデジタルバーサタイルディスク世代かみたいなそしたらテラシーが、え何 DVD ってデジタルバーサタイルディスクっていうのみたいな食いついてきちゃって
面白い、
えそうだよみたいな。
それシモンヌが言ったの？
カジ君がデジタルバーサタイルディスクって言って、
もうなんか無駄に秀才出してきやがって、そう謎の豆知識でしょ。
でも一回聞いただけでテラシーもデジタルバーサタイルディスクって言い返せるのがすげえと思ってシモンヌがなんだっけそれみたいな、いや前に違う番組のラジオで話したじゃんみたいな感じで、うん、カジ君とシモンヌが、うん、多分シモカジでやってたんだと思うんだけど、
なるほどね。
でもデジタルビデオディスクじゃないんだねみたいな話をしたら、シモンヌがそこでなんか全てを思い出したっぽくて、うん、バーサタイルってなんか多様性があるとかそういう感じの意味だよねみたいな話をしてて、うんうんうん、あそうなんだねみたいな。でそっからもう、ね、デジタルバーサタイルディスクの話で盛り上がりすぎて最終的にじゃあブルーレイはテラシが言って、うん、ブルーレイはブルーレイだろうみたいなせめて BD って言うよみたいな感じでカジ君が突っ込んで、うん、あそっかみたいな。
やばいな。
いやなんかその話をね、その、うん、MD を知らないっていう世代の話をアニメの中でしてて、
ちょうどその世代についての話が2つこうどんどんってきたわけだね。
そうそうそう、ちょっとめっちゃツボになっちゃって、しかもこのリライフっていうアニメ、うん、エンディングがその検証先生の貝崎くんっていう主役の男の子の持ってたその突っ込まれた MD の中に入ってた曲 ぽい感じの曲のセットリストじゃないプレイリスト的な感じで毎回エンディングが違うんだけど、それがねちょっとね超面白い感じですね。これどうやって著作権取ったんだろうっていうような、
え、じゃあ何90年代の曲が流れるって
2000年代だね。
あ、2000年代か。
1話のエンディングがイージューライダー、奥田民生さん。
え、本当に奥田民生のやつ、カバーとかじゃなくて。
カバーとかじゃなくて、最初もうあまりにもありえないから、え、カバーかなと思ったんだけど、うん、奥田民生さん、その後ホットリミットだったの、TM レボリューション。この辺ぐらいまではあ、ちょっとカバーっぽいなと思って、テラシーとか、うん、あ、テラシーじゃない、検証先生とか、良平さんとかちょっとあの寄せたら歌えるかなって。
ああ、良平さん奥田民生いけそうだね。
寄せていじったらいけるかなと思って聞いてたの、うん、そしたら次が3話がブラックビスケッツのタイミングだったの。
無理だわ、
あ、これ、あ、ガチなんだと思って、で4話が、ラルクのハニー。
おお、懐かしい。
5話がこれが私の生きる道、パフィー、パフィー。で6話がセンチメンタルバスの、
やばい、39度のじゃん、
とろけそうな日。
最近その話したんだよ。
あ、そうなんだ。
え、マジタイムリーすぎる、やばい、よだれ
で7話が、ポルノグラフィティのサウダージ。
おーおーおーおー、そうだね、27歳とかだったらちょうど高校
3年生
ぐらいの時に聞いてたね。
で8話が雪の花。だから多分その高校生から、その27歳の子が高校生から大学 その学生時代の曲を1個の MD に集めたんだろうなっていう、多分10年ぐらいの。
じゃああれだ、レコード会社とかも全部違うんだ、レーベル。
違う。で9話がブリリアントグリーンバージョンの There Will Be Love There、
懐かしい、愛のある場
所。で10話がアイビッシュの明日への扉。
うわ、超懐かしい、相乗りじゃねえか。
そうだよ。で11話がケミストリーのピースオブアドリーム、
半端な夢
の人かけらが、
半端な夢を集めるやつね
そうで12話がホワイトベリーの
夏祭り。
そう、
いや、ただホワイトベリーの夏祭りに関してはホワイトベリーがカバーだからな、すでにな。
そうね
そうなんだよね。
ジッタリンジン、
僕ジッタリンジン好きだったから。
あ、そうなんだ。
なんなら未だにアルバム持ってる
それがさ、はい、その曲がさ、ちゃんとストーリーに沿ってるの。
え、すげえ。そうでさ、つい最近僕はレトロイズムなりプチレトロ、今日やってきました、プチレトロとかもやってて、夏メロを残していこうっていうイベントを、まあ、やってるわけなんですけど、そのブッカーの社員さんと一緒に話してて、でその時にうちの店長もいたんだけど、3人でなんかどの曲懐かしいみたいな、未だにさカバーとかで聞くのはサムシングエルスとかさ、みたいな。
懐かしい。
本当についこの間もギンミやチャンスって歌ってる人たちいて、うわ懐かしいなって思ってたんだけど、その時に店長がいろんなの口ずさみ始めて、そしたらあのヒステリックブルーの
そういう夢ならもう一度
と、あとなんかもう一曲ぐらい有名だなって
さ、ある
あの辺をなんか二人で口ずさみ始めたから、ヒステリックブルー懐かしいって言ったら、ヒスブルよく聞いてたわ、ヒスブルって言うのみたいな。
え、なんでヒスブルって言わないの。
僕言わんかった。
おや、マジで。
ヒステリックブルーはヒステリックブルー
言っとった。おやって言っちゃった
え、グーフィーみたいなあひょえ、ヒスブルって略すんだみたいなこと言ったら、あ、でもヒステリックブルー好きで1枚でもアルバム持ってたりとか、ラジオのゲストの回とか聞いたりとか、テレビ番組もヒスブル出るなら見ようって思ってた人たちはヒスブルって略すかもって言われて、あ、そうなんだ。
え、いやいや、そんなことないよ。そこまで好きじゃなくてもヒスブルはヒスブルだよ。
そうなんだ。僕一回も略したことなかったから、ヒスブルっていうのっつってすごいびっくりしてたんだけど、
でもさ、その時ってさ、結構さ、ユニットのブリグリとかもそうだけどさ、ポケットビスケッツ、ブラックビスケッツもさ、
ポケビブラビ
言ってたけどさ、なんか略すのが流行ってたんだよ ね。
でもヒスブルに関しては言ったことがなかったから。
マジか。
僕はね、
ちょっとショック、
一人ですごいびっくりしちゃって言ってて、それ同じようなこと言われたんだけど、でも 話してた時に、その店長がいきなり39度のって言い始めてでどうしたの、ヒステリックブルーの話じゃないのって、ヒスブルーはもう終わりって言って、ロケそうな日って言いながらなんかホールの掃除始めて楽しそうだな。
でもわかる、ヒスブルーって来たら39度のって行く。
なんかさ本当に同じぐらいのスパンだったよね。なんかヒステリックブルーの春があって、サニーデーサンデーがあってからのみたいなもう一曲
は秋でサウダージなんだよな私は。
そうそうそう、なんかそのさあったじゃん、あの流れをちょっと思い出して、わその話したわって。さっきの
冬はハーウェバーですよ。
あそうだね、絶え間ないよね
あとは秋はゾーンとかね、君と夏の
シークレットベースだ。
シークレットベースはね、ゾーンが一番好きですね。
原曲がよね、
あの花でみんなカバーとかで、多分そっちの方が今の子たちは知ってると思うんだけど、うん、まあ、ゾーンさんもホワイトベリーさんもドサンコっていうこともあり。
そうね、じゃあそろそろ後半に移りますか。
あもう一個話したかったけどどうしよう、
時間やばない、
やばいかも。じゃあ後半にする、
うん、
いくよ、いっせーので、
南北友好条約
ダメだやっぱり笑っちゃう
なんでやねん
まあいいや。
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログ、ニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけね。
What's up? 頑丈やろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
じゃじゃじゃん、後半戦です。
とりあえず話したかったことがあるから超早口で喋っていい？
どうぞ。
アニメましてっていうのがやってて、はい、やってるんですけど、あの新人さん同士の声優さんがこう、うん、アニメましては初めましてとかけて、うん、こう話していくトークバラエティなんですけど、うん、最近大御所さんもすごい出るようになりまして。
なんだって？
前回ですね、井上和彦さんと
先生、和彦先生
そうなんですよ、井上和彦さんと中尾流星さんが MC だった回があったんですよ、うん、
すげえな。
にゃんこ先生 VS バイキンマンですよ私中尾流星さんって初めて動いてるお姿を見たわけですよ、うん、ちょっと感動してしまったんですけど、
流星さんってこんな方だったんだみたいな。
でもあん中にゲストとして行くの辛いだろうなと思って、うん、オープニングトークを見てたわけなんですよ。そしたらなんとゲストが松岡くんだったんですよね和彦さんその辺読んでるから、うん、俺らじゃやりにくいよねって終始言ってたんだけど、うん、いやそんなことないです、そんなことないですって言ってそしたら和彦さんがもう乗ってきちゃって、うん、立ち上がって本当すいませんって言ったら流星さんも立ち上がってごめんなさいってペコって本当やめてくださいって言って立ち上がって
面白い。
そうすごい面白くって、でなんかいろんなその昔の、今だとあのこういうねパソコンで、うん、収録するスタイルなので、あの別撮りとか、うん、こうカット割りとかもできたけど、昔はテープだから、うん、一連を撮らなきゃ、 A パートは A パート、うん、B パートは B パートで一連で撮らなきゃいけないからって言って、うん、あのドラマの長回しとかと一緒でセリフが新人とかだと最後の方に本当にもう15分だったら14分とかの時に一言ポって言わなきゃいけなかったりとかするのが NG とか出しちゃったりとかすると、先輩の大御所声優さんとかが台本バーンってやって、誰だ今ミスったらみたいな感じで切れられたみたいな、
へ
ー、すいませんって言ってもう一回撮り直して、もう今度はミスらないようにしなきゃと思ったら台本が震えちゃって、その紙の音で
ペーパーノイズ
NG とかなって、おいい加減にしろよみたいな感じでよく怒られたんだ俺らはみたいな。
なんか今と昔の違いをこう聞けるのはでも楽しいね。
いやその話題を切り出してった松岡くん最高と思って、うんうん、いやすごい面白い回だったんですよ。いやでもさ本当に勇気がいるよね。私多分別ジャンルの方だから、うん、私が例えば和彦さんに会ったとしても全然緊張しないと思うわけよ、うん、 まあ、すごい素晴らしい声優さんだからっていうのはあったとしても、うん、ただ同じジャンルの先輩ってなると
ね、いや、震えるよね。
震えるよ
本当に。あの僕も経験はあるのでそれはいっぱい。いやだってさ、あのニアミスですら震えるんだから。
なんかね、同じところでステージに立たなきゃいけないとかさ、
うん、あのブームの山川さんの主催したキャンプイベントにちょっとおいでよって言われて行ったら、まさかの歌うっていうハプニングがあったので、いや大変だったよ。もう超びっくりだからね。
緊張するよ本当に。
いやいやもんだよね。
もうこれでステージ上がんなきゃいけないとかなったらもう死ぬね、う
ん、いや僕は死んだよ。僕はあの時死んだよ一回。だってさ、ずっと生まれてから聞いてたみたいなもんだよブームなんて。あのブームは去年一昨年解散したけど、あ一昨年か解散したけど、生まれて本当1歳2歳の時からその人たちの曲はもう世に出ていたわけで、うん、でインディーズまで遡、インディーズから追いかけてたとしたら、インディーズ時代の曲も僕は知ってることになるわけじゃない。
母体の中にいる時から。
そうですそうです。お兄ちゃんがかけてれば聞いてたってことになるんですよ。だからブームと一緒に人生を過ごして、ブームとチャゲアスとともに人生を過ごしてきた私からしたら、そこのベースとギターとドラムがいる状態で歌ってくださいってええじゃん。もうそれこそ石垣島祭りの時だってブームの曲をカバーしてる時にご本人登場だよ、斜め前に。もうなんか口の中一気にパサーってなったし、まさか同じ場所で演奏していただいて歌うなんて思っても見なかったから、小林さんが横にいる状態でってワンフレーズ目言った瞬間にドワー涙出てきて、歌えないってなって、ちょ、あ、すいません、もう一回やる前にビール飲ませてくださいって言って缶ビール一気飲みした。350ミリ缶一気飲みしたの初めてだわ。
そのぐらいのテンションだよね。
いやー緊張の度合いが違うよね、うん、もうなんか緊張とかもう超えてるよね。
あの脚本はなくてもいいので、もうちょっとジャンルを絞ってった方がいい気がするよみたいな感じで言われて、あのお休みラジオと手打ってるので、うん、後半はまあ普通のいろんな話、こういう話とかでもいいかなと思うんですけど、ね、前半にアニオタのもうどっぷりオタの話で、うん、ちゃんとあの初心者から上級者まで拾えるような、こうだから検証先生がハリポタ声優でとか、まあ、
なるほど、じゃあその方向で今後頑張っていきましょう。
やってたらいいのかなと思ったわけですよ。
何年目ですか。っていうねやつですね。あの
業界視聴率というか、ね、うん、うちらの周りの視聴率すごい良くなってきてるじゃないですか。
そうですね、
あのお休みラジオになってるとか、うんうんうん、なんかこのラジオ聞いてアニメ見出したとかっていうのがある。
あ、そう、僕もたまにあのラジオ寝る前聞いてますって言われる。
そうそうそう、だからうちは受けはだいぶ良くなってきたので、うん、また新たな一歩を踏み出す、
そうですね、
必要があるなというのを話を聞いてて思いまして、
はい、
だからそういう方向に持っていこうと思ったんですけど、結局脱線はしちゃうんだけどね。
そうね、しょうがないよね、うん、それはね。
まあね、でポッドキャストってあのYouTube とかニコ動とか、うん、Ustream とかに比べたらまだまだ広がり口があると思うんだよ、ね、みたいな。でなんかそっから仕事が来たりとかっていうのもあると思うから、うん、その万人受けしようっていうのはポッドキャストをやる時点で考えない方がいいと思うみたいな、うん、もう迫るんだったら迫るでアニオタの話、声優オタの話をひたすらするとか、そういう感じの方が絶対受けはいいと思う。
じゃあアニオタ声優オタ声フェチの話とかを前半に持ってきて、後半でお仕事の話してればいいんだね。
そうだね、
互いにね。そういえばね、そのお休みラジオ的なので一番いいのはあの我々の真面目トーンだと思うんですよ。
そうなんですよ、
僕気づいた。だって二人とも真面目になるとだんだん声低くなってきてさ、寝心地がいいトーンになるじゃない。
そうなんですよ、だから前半でアニメの話でドッカンドッカン、
うん、
あのね、デジタルバーサタイルディスクみたいに、
そうですね、
経点超えとけばなんだこいつらみたいな感じで後半でね、
実はこういう活動してますっていうね。
夜明けのアウトロが終わる時には、うん、皆さん爆睡されてる状態がいいのではないかなと思う、はい、今日この頃でございます。
了解です。じゃあそろそろイベントの話してもいいですか。
はい、どうぞどうぞ。
あの
どうぞどうぞ。
イベントというか、まあ、告知がてらなんですけど、
どうぞどうぞ。
10月の21日に ガールズコネクトボリューム8の MC とオープニングアクトをするんですけど、今回ちょっと面白いものをしようと思って、去年の12月に奥村達郎くんっていう、まあ、知り合いのアーティストがメジャーデビューしまして、そのメジャーデビューのデビュー曲に振り付けたんですね。で結構いい曲なんですよ、うん、僕も歌いたいなって言ったら、え、じゃあ歌っちゃいなよって言われて、え、いいのって言ったら、だって CD にインスト入ってんじゃんってなって、え、じゃあカバーするわっていうのを21日にやるんですけど、あの本人より本人につけた振りよりかっこいいことってやろうと思っていろいろアレンジ加えてやろうと思って、ちょっと振りを再構築してるので、あ、大元は一緒ですよ、基盤は一緒で、ちょっと付け加えたりなんだりして、あいつができないこといっぱい詰め込んでやろうと思ってるので、よかったら見に来てください。10月の27日はニーナちゃんもよろしくお願いします。
はい、
スイングパーティー、スイングハロウィンパーティーですね。MC 高杉ニーナ、そして僕が主催で、今回は後半に向けてちょいちょい面白いように組んでるんで、真面目な子からまた下手者の枠、
私千本桜歌った方がいいですか？
大丈夫です、大丈夫です、今回結構パンチ効いてるんで。
よかったです、
うん、まず着ぐるみが出るからパンチ効いてるんで。で、復興支援フードに関しては餃子を出す予定になってます。
今日餃子いっぱい食べてきた。
うん、27日も食べれるよ。そしてそれが復興支援につながります。食べる復興支援です。復興支援の方もご協力お願いします。11月に、朗読イベントのサポートをしてまして、自分も出ます。11月8日宵の明け星というイベントです。ニーナちゃんの夜明けがバックミュージックで南北友好条約で流れてると思うんですけど、
そのイベントか。
はい、 BGM として流れてると思うんですけど、その歌が入った方の曲を聴いたことがある人は多分身内の方もいると思うので、いっぱいいると思うんですが、その曲の内容がモチーフになったお話を僕がこう原稿にニーナちゃんとすごい入念な打ち合わせをして、
そうですね、
作り上げて、
完全なるフィクション、
フィクションですけど、作り上げまして、
最低な男です。
そうそう、でまたそれがね、役者がね、月永くんっていう人が男の子やってくれるんですけど、いやいいよ、
ほんと見に行きたいな。
来れたらぜひ、聞いてる方も、僕読めるから台本とかちゃんとっていうのを見に来ていただけると嬉しいなと思います司会もちゃんとやってますん でそこでも司会しますし、ちょっとだけ、本読みの中にも入ってたり、ポエトリーリーディングが入ってたりします。
10月25日のドサンコタイムなんですけど、はい、私がオーディションライブでセクシーのリーピッチっていう曲を後ろで踊ってくれた、あ、2回目
和服の
やつ、あ、そう、和服の時、
うんうん、
ルイード K4 の時に後ろで踊ってくれたうちの片割れが、今舞台女優さんとして活躍をしておりまして、
ね、
舞台が11月にあるということで告知も兼ねて、もう本当に4年ぶりぐらいかな、うん、遊びに来てくれるみわさんっていう子なんだけど、久々の再会になるので、よかったら見ていただければなと思います。
はい、
はい、最近私朗読の勉強してます。
あ、そうなんですか。じゃあ一緒にやりましょう。
まだ全然、もうね、恥ずかしさが拭いきれない。シャンションがね、シャンションを歌うってなると、うん、やっぱり朗読系もちょっと恥ずかしさを克服するのにやらなきゃダメだなってちょっと思い始めてまして、
朗読以外にもなんかその物を読んで伝えるっていうのいいかもね。
そうなんですよ、
ナレーション撮りみたいなやつ。
そうなんです、ナレーション撮り。
あ、影慣れやるじゃん、スイングパーティー。影慣れ結構恥ずかしいでしょ。
影慣れめっちゃ恥ずかしい
僕すごい好きなんだよね、影慣れ。
学園祭の表に出ない、うん、本当にステージ脇に暗い照明でマイクがあって座ってっていうのを昔 MC やってるんですけど、うん、それは平気なの、発表会エントリーナンバーナンバーみたいなとかは全然平気なんですけど、うんうん、音に厚みをつけなきゃいけない的な、強弱つけなきゃいけない、うん、気持ちを込めなきゃいけない的な、影慣れ本当にダメなんですよ。
じゃあなんか一節読んで終わりますか今日。
え、今日なんで今ニヤッとした
こういうのいいんですよ。よくナレーションの勉強をしていた時に、身近なもので ナレーションにできるものを持ってくるっていうので、今ここにキリン午後の紅茶のミルクティーの缶があるんですけど、はい、こういうのを読んでましたよく。
30年目の変化、
進化、
遠くて見えなかった。
あ、ここだけ読む。ミルクで引き立つキャンディー茶葉の柔らかなコクと香りを味わえるミルクティーですみたいな。
すごい噛みそう。
これからも本格紅茶の美味しさで華やかなひとときをお届けしますみたいな。
すごいナレーション屋さんだ。
うん、でも今の声はちょっと合わなかったな。こういうのやってみるといいと思います。今度こういうのやります。今日はセリフじゃなくてこれで終わります。
やべー、僕決まれた。もうでもダメです、もう終わらないと私はちょっと後があるので。では、
はい、
おやすみなさい。
おやすみなさい。